聖書を朗読いたします。ヨハネによる福音書3章1節から15節を開きください。新共同訳聖書の新約聖書167ページです。さて、ハリサイ派に属するニコデモという人がいた。ユダヤ人たちの議員であった。あるよ、イエスのもとに来て言った。ラビ、私どもはあなたが神のもとから来られた教師であることを知っています。神が共におられるのではなければ、あなたのなさるような印を誰も行うことはできないからです。イエスは答えて言われた。はっきり言っておく、人は新たに生まれなければ神の国を見ることはできない。ニコデモは言った。年を取った者がどうして生まれることができましょう。もう一度母親の体内に入って生まれることができるでしょうか。イエスはお答えになった。はっきり言っておく、誰でも水と霊とによって生まれなければ神の国に入ることはできない。肉から生まれたものは肉である。霊から生まれたものは霊である。あなた方は新たに生まれなければならないと、あなたに言ったことに驚いてはならない。風は思いのままに吹く。あなたはその音を聞いても、それがどこから来てどこへ行くかを知らない。霊から生まれたものも皆その通りである。するとニコデモは、どうしてそんなことがありえましょうかと言った。イエスは答えて言われた。あなたはイスラエルの教師でありながらこんなことがわからないのか。はっきり言っておく、私たちは知っていることを語り、見たことを証ししているのに、あなた方は私たちの証しを受け入れない。私が地上のことを話しても信じないとすれば、天上のことを話したところでどうして信じるだろう。天から下ってきたもの、すなわち人の子のほかには天に昇ったものは誰もいない。そしてモーセが荒野で蛇をあげたように、人の子もあげられねばならない。それは信じる者が皆人の子によって永遠の命を得るためである。以上の聖書箇所より、霊から生まれると題しまして、中西康之先生よりお話をいただきます。
ファリサイ派に属するニコデモという人物が登場しています。ファリサイ派とは、ユダヤ教の指導者層の中でも特に聖書研究に熱心な知的エリート層が多く、社会全般において清めを重んじる一派として、人々から尊敬を集めていました。ただそれゆえに、イエス様とはことあるごとに対立する傾向が強かった次第です。そんなファリサイ派に所属し、しかもユダヤ人の議員でもあるニコデモがイエス様のもとにやってきます。その時間が夜というのが大きなポイントと言えるでしょう。話を聞きたければ昼間に来ればいいのにと普通はそう思います。現代の先進国であれば、夜でも明るい照明器具の下で仕事や遊び、食事に団らんなどやることがいくらでもありますけれども、当時は夜といえばとにかく寝るだけの時間であります。そんな夜中にわざわざやってくるんですね。そこにはファリサイ派の議員という立場のニコデモの葛藤というかためらいがあるわけです。表向きファリサイ派はイエス様と敵対していますので、なんて言うんでしょうかね、まさか白昼堂々イエス様のお話を聞きに行くわけにはいかない、ということなんですね。仲間内で、お前あの男の弟子になりたいのか、などと咎められてしまうのがオチでしょう。はい、私はナザレのイエスの弟子でございますなどと答えようならもう追放されてしまうかもしれません。それだけ大変なことなんですよ。で、今のニコデモにはまだそこまでする覚悟はなかったと言えるのです。しかしながらですね、彼にはどうしても知りたいことがあった。それは一信仰者として最も切実な願いです。 どんなに追い求めても自分の力ではつかみきれず、仲間が教えてくれることもない。彼は知的エリートですから、今風に言えば猛烈な勉強家で、頭の良い人なんですよ。それでもわからないんです。だったらあのお方に教えを請うしかないと、そう思い立ったニコデモは、仲間内に知られないように、こっそりと夜にイエス様を尋ねることにしたのです。まあ、言い方を変えれば、まあ、お忍びということなんですね。つまり彼はすでに主イエスを救い主として信じようとしているわけですが、まだ信じきれていない、覚悟が決まっていない、そういう段階なのです。彼のような人こそ求道者と呼ぶにふさわしいでしょう。救いは求めているんですけれども、まだ救いには至っていない。救いに至るためには自分の中で何かを捨て去らなければなりません。それをニコデモに当てはめれば、ファリサイ派としての立場、まあ、ファリサイ派ではだけではなくてですね、まあ、最高法院の議会の議員でもあったわけですけど、まあ、ファリサイ派としての立場を、まあ、捨てきれない、議員としての立場を捨てきれないでいるから、夜に行くしかないのだと。でそれでですね、主のもとにやってきたニコデモは、まるでファリサイ派を代表するかのように、私どもはと仰々しい挨拶をしています。他のファリサイ派連中もイエス様に敬意を抱いているような言い方なんですが、本当かどうかは分かりません。ただニコデモ自身が言い表した敬意は一応本物だと言えるでしょう。一応というのは、彼自身に悪意はないんですけれども、本当の意味でイエス様のことをまだ分かってたわけじゃないので、その表した敬意も、まあ、一応というしかないんですね。神が共におられなければあんな印はできなかっただろうと。ニコデモも目撃とか見聞き、まあ、聞いてもいるんですよ、人から。主から見せていただいた数々の奇跡によって、ニコデモは主のことを神のもとから来られた教師であると認めていた。まだキリストメシアだって分かってるわけではないんですけれども、一応神のもとから来られたお方なんだということは認めていたんですね。だからこそ彼はわざわざ教えを請うためにやってきた次第なのです。でところでですね、ニコデモは何を知りたかったのでしょうか。それについては彼自身の口からは語られていません。なんか謎謎みたいな感じもするんですけど、その答えは、まあ、イエス様のお言葉を通して知ることができます。神の国を見ること、まあ、神の国を見ることは神の国に入ることと、まあ、同じ意味なんですけれども、あえて尋ねる必要はないんですね。もちろんイエス様がものすごい洞察力のある方だっていうのも言えるんですけれども、実は言いますと、ファリサイ派が求めているものは主ご自身と同じなんですよ。イエス様とファリサイ派が根本的に求めるものは同じく神の国なのです。同じだからこそ、改めて何を知りたいのかと尋ねる必要はないんですね。しかもニコデモが仰々しく挨拶で前置きしたのとは違い、イエス様はその挨拶には答えず、単刀直入にど真ん中の直球を返されます。もう挨拶なんてどうでもいいですね。余計な前置きは必要ないのです。わざわざ夜に訪ねてきたニコデモの切迫感を汲み取ってくださったと言えるでしょう。今ニコデモにとって一番必要なことは何なのか、それを直ちに伝えようと、一切の前置きなしでど真ん中のストレートな答えを投げてくださる。その答えとは、人は新たに生まれなければ、 神の国を見ることはできない。言葉は単純ですが、中身はとても奥深く捉え難さがあります。言葉はシンプルですけど、これ結構意味は難しいんですよ。まず神の国とは何か、死後の世界のことではありません。よく日本人は人が亡くなると天国から見守ってるとか、天国って言葉をよく口にするんですけど、あの天国元はキリスト教の聖書から来てるんですが、日本人が普段使ってる天国と実際聖書に書いてる神の国や天の国というのは意味が違うんですね。死んだ後に行くことの世界、死んだ後に行く世界のことが神の国と呼ばれているわけではないんですね。他にもこの宇宙のどこかに何らかの領域や空間があるというイメージでもありません。神の国とは、神が完全な形で世界と人間を支配なさる状態のことなんです。空間とか領域とか場所ではなくて、状態とか状況と言った方がいい、あとは関係性と呼んだ方がいいのかもしれないですね。神に背く者は誰もいない、疑う者もいない、すべての者が心から神を崇め賛美を捧げる、そんな状態、そんな関係性であります。それが神の国というんですね。となりますとですね、今私たちが住んでいるこの世界で神の国を想像できますでしょうか。想像というか実感できますでしょうか。全世界が完全な神の完全な支配に服していると言えるでしょうか。おそらくそれを実感するのは難しいと思います。キリストを信じてるって言って十字架切ってる人がですね、まあ敵国に平気な顔して侵略するような、そういう人もいるわけですよ。ものすごい軍隊、もうたくさん兵士を動員してたくさんの軍隊を送り込んで国を取ろうとしているわけですけれども、まあ取られようとしている国は必死に抵抗して頑張っているわけですけれども、どっちもクリスチャンの国ですよね。まあ、クリスチャンだけじゃないんですけれども、もともとはクリスチャンが多かった国で、本当に神の国がそこにあるって想像できるでしょうか。これなかなか難しいと思うんですね。そのことは聖書の時代の人々にとっても一緒でして、神の国とは世界の終わり、つまり終末の後に訪れるものだと信じられている次第であります。今じゃないんですよ。この後来る、やがて来る、世界の終わりの先に神の国が訪れるのだと。終末の後に訪れる完全なる世界、そして神の国に迎えられた者たちは永遠の命に預かるのだと。神の国と永遠の命というのはセットになっているんですね。繰り返します。人は新たに生まれなければ神の国を見ることはできない。ここで主がおっしゃることは決して簡単なことではありません。新たに生まれなければ、つまりもう一度生まれること、生まれ直すことが必要だと言われているのです。裏を返せば、人間が母親から生まれたままの状態では誰一人神の国を見ることができないというわけです。別に他国に攻め入っている侵略者、独裁者だけがダメだということじゃなくて、私たちも、ここにいる私たちもみんな誰一人自力では神の国を見ることはできない。悪い人は神の国に入れないけど、良い人なら入れるとか、そういう問題じゃないんですよ。例外なく誰も入れないのです。新たに生まれなければという言葉を主は後から別の言葉に言い換えておられます。水と霊とによって生まれなければ。水と霊、二つありますので、まずは水について。水とは文字通りの物質的な水ではなく、清めのことです。しかも肉体的な清めではありません。 心の奥底の清めとでも言えるでしょうか。しかも神の御前における心の在り方が言われています。神様の前で私たちの心の奥底はどうなのか。毎日手や体をこじっかり洗ったところで、神様から見れば人の心の中が汚れたままなのは言うまでもありません。どんなに手だけ水で洗ったって心の中はきれいにならない。よく私たち日本人はですね、まあ水に流してとかっていうこともあるんですけど、流れるわけないんですよ。心の中まできれいになるわけないですね。やたらあれは言わない方がいいんじゃないかなとそら思う時があるんですけれども、まあ、やたらと口、まあ、そんなこと言うと嫌われるので言わないんですけれども、本当に私たちの心って水に流せるのか。ところがですね、ニコデモが所属しているファリサイ派なんかは、水で丁寧に体や食器や家具などを清めることで、自分たちは神の御前に清いと思い込んでいるわけですから、まあ、厄介というかとんでもありません。毎日体を清めているから、毎日敬虔な生活をしているから、いつも熱心に聖書を研究しているから、そんなことで本当に人間の心の奥底が清められるものでしょうか。まあ、そういう価値観の中でニコデモも生きてるんですよ。そもそも自分で自分を清められると思うこと自体が間違いです。体にこびりついた泥を泥水で洗おうとするようなものでしょう。泥でどんなに泥水で泥を流そうとしたってきれいになるわけがないですね。むしろ厄介なのは、見た目上体を清めることで心の中まで清くなったと錯覚し、自己満足してしまう状況。それは神様を全く知らない人だけでなく、熱心な信仰者も陥ってしまう問題であります。みんな問題なんですね。結局人間は自分自身を神に、しかねないんですね。自分自身を神にしちゃうんです。人間の心の中にある思いなんてその程度なのです。とことん汚れている。まともに人間を、まことに人間を清めるのは神でしかありません。神だけが人間を清めてくださる。神だけが気が汚れた人間を清めてくださる。汚れた人間をも清めてくださる。だからこそ主は水と霊だとおっしゃったのであります。簡単に申しますと、普通に生まれたままの人間には何もできることがありません。汚いもので汚いものを清めるなんてできないんですよ。肉から生まれたものは肉でしかない。肉であるとはそういうことなのです。そういう意味では人間っていうのは実に平等なんですよ。生まれた持った能力、賜物や生まれついた環境は決して平等ではないんですね。十人十色、千差万別、平等ではない部分が多くある人間。例えば普通に生まれた人が大谷翔平君みたいにはなれないわけですよ。一見平等ではない部分が多いんですけれども、救いに関しては誰もが皆自力ではどうにもならない、無力なんですよ。救いに関しては、救いについては神の御前には誰一人いかなる特権も持たない。アドバンテージなんてないんです。そのことを思い知らなければなりません。どんなに優れた存在に生まれてきた人も、どんなにいい人だと言われる人でもですね、神様の前では救いについては何もできない。汚れているままで神の国に入ることはできません。汚れを別の言葉に言い換えて罪と呼びます。罪とは神を見失っている状態のことです。神を見失っているから自分自身の罪や汚れにも気づけないんですよ。 気づけないから思い上がるのです。ニコデモは決して傲慢な人ではないのですが、イエス様の教えに対する無理解を示しています。どうしてそんなことがありえましょうかなんてことを言うわけですけども、勉学に長けた彼は自分の頭で考えるからかえって救いが理解できないのです。まだ自分で何とかしようと思ってるんですよ、まあ、ある意味悪あがきというかですね、ある努力家っていうのは厄介なんですね。自分が勉強できるもんだから何とか自分の頭で解決しようと思うんですけども、答えには行き着かないんですよ。先ほど水と霊だということを申し上げて、先に水についてお伝えしてきた次第ですが、今度は霊の方です。霊によって生まれるとは、神によって生まれ直すことであります。作り変えられるのです。人間的な思考の持ち主ではなく、神の思考の持ち主としてということなんですけど、ここでよく考えてみましょう。神ではない人間が果たして神の思考を持つことなど叶うでしょうか。クリスチャンになっても私たちの頭の中、脳みそっていうのは人間の脳みそでしかないんですね。神の思考なんてできない。まあこれは無理なんですね。無理ではありますが、神様の方から働きかけてくだされば不可能はありません。霊によってというのはそういうことなんです。方向性が下から上ではなく、上から下へ、上から下へっていうのが大事なんですね。私たちは下にいるから何もできないんですよ。上には手を出せない。でも上から下にはできるんです。下にいる人間は天から下ってくる神の御心を受けるだけ。受けるだけということは、逆に言うと神様は御心を下してくださる、聖霊として下してくださる。そのためには私たち一人一人の心が素直に開かれている必要があるんです。固くなになる自由はあるんですよ。私たちにいりません、神様の御心なんて聞きませんっていう自由はあるんですね。だけれども心を開く、天の父よ、あなたの御心をお教えくださいと。もちろんお教えくださいと願ってくださ、御心を下されたとしても、なお私たちの人間の頭は人間の頭でしかないので、どうしても歪めてしまうことはあるんですけど、それでもなお神様は御心を下してくださるんですね。そのことによって人間の汚れた思いは全て清め、あなたの御心だけをお示しくださいと申し上げる。心を開いて御心をお教えください。ただここで注意が必要なんですね。今申し上げたことは人間の意思で自由にコントロールできるわけではありません。主はおっしゃいました。風は思いのままに吹く。風という言葉は新約聖書本来のギリシャ語では聖霊と同じ言葉が使われています。風も聖霊も一緒なんですよ、まあ、厳密に言うと風と霊が一緒の同じ言葉なんですね。風は思いのままに吹く、つまり聖霊は思いのままに吹く。人間には捉えがたいもの、捉えがたいというよりは捉えることのできないものと言えるでしょう。人間は神の御前において素直に降参するしかないのであります。聖霊下してくださいっていうふうに神様に命令はできないんですね。お願いして、あとは主が御心のままに私たちに聖霊を下される。私たちは母ぬかづいてですね、素直に受けるしかないです、ね、ここはすごくね、なんて言うんでしょうかね、要注意なんですけども、もし人間の意思でコントロールできるとすれば、 神の教え、神の救いにはなりません。人間の意思で支配できるものは人間の教え、人間の救いになり果ててしまいます。ここはすごく大事なところなんですね。異端やカルト宗教にはそういう危険性が含まれています。いえいえ、正統的な教会においても注意が必要です。人間の都合に合わせた教えの中身については大方想像がつくでしょう。およそ人間が人間から求めるものは何か、富、名誉、支配欲などなど。人から褒められたいというのは誰にも思う本能があるわけです。あとはたくさんの支持者が欲しい。新しい宗教を立ち上げて新しい支持者が欲しい、そういうふうに思って、教祖様になっちゃう人もいるんですよね。人間の意思でコントロールできるものというのは人間の救いになっちゃう。で、人間の救いっていうのは本当の救いではない。私たちはいつもそのことに注意しなければいけないですね。だからこそ人間はただただ神から恵みを受けるものでしかないのです。それが水と霊を受けて新しい人間に作り変えていただくことなのですが、そこで一旦停止、その前に絶対に欠かせないものがあります。新しい人間に作り変えていただくために決してただでは済みません。何でしょうか。もちろん人間にできることではありません。13節以降の御言葉です。天から下ってきたもの、すなわち人の子のほかには天に昇ったものは誰もいない。神の子が人となられ十字架で死んで復活し天に昇られることが必ず必要なのだと。私たちが水と霊を受けるためにはまずイエス様が十字架で死ななくちゃいけないんです。主はそうおっしゃってくださいました。十字架は信じる者すべての救いの旗印なのだ。その旗印となるべく主はご自分の命を捧げてくださるとおっしゃってくださいました。これは単なる教えではありません。人目を忍んでわざわざ夜に訪ねてきたニコデモのためにも自分の命を与えるのだと。これは主の約束の言葉でもあるのです。教えにはとどまらない。初めはお勉強のつもりでやってきた。それがニコデモの当初の目的だったと思います。彼は勉強するために来たんですよ。ところがお勉強なんかじゃない、神の子の命をいただけるのだと約束されてしまう。主の御言葉をいただくことは単なる学びではなく恵みに他ならない。御言葉をいただくことは主の命をいただくことでもあるのです。最初ニコデモはですね、夜にやってきたってことをこれ何度も思い返さなくちゃいけないんです。自分の立場があるから、ファリサイ派議員の立場である。だからその立場を守るためにまた仲間内からあいつイエスのところに行ったんだってって知られるのを恐れてやってきたんですよ。でも実は言うとですね、このニコデモは後からイエス様を信じて、イエス様は十字架にかけられて死んだ後どうするかというとですね、同僚のヨセフと一緒にイエス様のご遺体を引き取りに来るんですよ。これ並大抵じゃできないことなんですね。私はこのお方の弟子ですってことを遺体を引き受けることで言い表してるんですね。勇気のいることなんです。お勉強だけじゃ勇気は湧いてこないんです。なぜニコデモはこのあと勇気が湧いてご遺体引き取れたか、命をいただく約束をいただいたからなんですね。ただこれが救いなんですよってお勉強ちょっと分かっただけだったらとてもそこまではいけないんです。単に学ぶために夜に忍んできたニコデモがですね、 神の子の、神の子の命をいただけるんだ、宣言受けちゃったわけですよ。あなたにもあげるんだ、捧げるんだ。命をいただくことしかできないものとして人は誠の神を見る。ニコデモはこの時誠の神を見たんです。この御言葉を通して私たちもまた神を見させていただいている。救いというのは主の命をいただくことです。そのことで初めて私たちにはこの困難な世界でなんとか生きていこうという、そのような力が与えられるんです。そこに神の国を見させていただくのであります。最後に一言お祈りいたします。天の父よ、あなたは御子イエスを通してニコデモに出会ってくださり、命を与える、永遠の命を与えると約束をお与えくださいました。とても人間の頭には理解しがたい救いです。私たちは自分で自分を清めることはできません。ただ御子イエス・キリストが十字架にかかって死んでくださり、その血によって私たちはあなたの御前に清いとさせていただく。私たちは何も持っていないのに御子の命を与えていただく。私たちに損するものは何もありません。あなたはすべて良いものを何の見返りもなく備えてくださいました。私たちはただ感謝してそれを受け取る。世の人々もまた感謝していただく。どうかそのような大いなる救いへと多くの人々が招かれますように。救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。